kuru pāre yāṁ itakāṁ āvāṁ uhum sākūrā jirāṁ ārāṁ kīṁ kāmu imā uṣṛkā āyāi kuṣṇe ereṁ uṣu ipākāne。
明けましておめでとうございます。またいらんかっておはようございます。2017年1月8日 FM 二部谷放送愛称 FM ピカウシ第189回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。 FM イングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、5日には召喚を迎え、昨日の7日は春の七草ということで、七草がゆ、セリ、ナズナ、五行、母子草、箱べら、箱べ、仏の座、鈴な、株、鈴代、大根を食べる習慣があるようですが、北海道のピラトリ町にはあまり普及していないようです。アイヌ民族にはこのような習慣はありません。アイヌ語で1月はトエタンネチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
本日一つ目のニュースは、12月16日付北海道新聞より、日高管内ビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館の敷地に立つ伝統的家屋チセで、12月15日先祖供養の儀式シンヌラッパが行われた。チセは一昨年、住民有志で作るアイヌ文化の伝承グループが建て、儀式に活用している。この日は15人ほどがいろりを囲み、厳粛なムードの中、神への祈り、カムイノミを捧げた。いろりに火を入れるのは、昨年8月以来、1年4ヶ月ぶりとあって、稚拙の中は湿気で、ござなどに痛みも。同資料館の茅野史郎館長は、稚拙のためにも、シンヌラッパに限らず活用して、もっと頻繁にいろりに火を入れたい、と話していた。本日2つ目のニュースは、12月17日付北海道新聞より、アイヌ民族ら落胆、千島の帰属は私たちに。日露両政府が北方領土を含む千島列島の領有権を主張する以前から、先祖が住んでいたアイヌ民族の子孫らは、日露首脳会談のプレス向け声明や記者会見でアイヌ民族について一言も触れられなかったことに落胆した。先祖が北方領土周辺で狩りや漁を営んでいたという、阿寒アイヌ工芸協同組合専務理事の秋部秀夫さんは、千島の帰属はアイヌにあるはずなのに、安倍晋三首相の頭にはアイヌのことがないのではないか、悲しい、と話した。北方領土返還交渉へのアイヌ民族の参加を基本方針に掲げる政治団体、アイヌ民族党代表の茅野史郎さんは、元島民が首相を通じてプーチン大統領に手紙を渡したことを踏まえ、私たちも今後同じような機会があれば積極的に関わっていきたい、と語った。本日3つ目のニュースは、12月19日付北海道新聞より、アイヌ民族女性組織設立へ、札幌の教会が研修会、 来月にも準備会。アイヌ民族の女性が受けている民族と性別による複合差別問題について考える札幌アイヌ協会主催の初の研修会、メノコモシモシが12月17、18の両日、札幌市内で開かれた。参加者たちは自身の差別体験などを語り合い、アイヌ民族の女性による全道的な組織を立ち上げることで一致した。アイヌ語でメノコは女性、モシは目覚めるの意味。女性組織については研修会2日目に、仲間をもっと増やしたい。メノコの組織を立ち上げるべきだ、といった声が相次いだ。来月にも全道組織発足に向けた準備会を開く方向だ。北海道アイヌ協会などによると、アイヌ民族の女性による組織は聞いたことがないという。札幌アイヌ協会は昨年から複合差別をテーマにした日帰りの勉強会を13回開いており、1泊2日の今回の研修会には、札幌近郊のほか、釧路の約25人が参加した。初日は丸山博室蘭工業大学名誉教授が、北欧の先住民族の女性による権利回復運動について講演。参加者は差別や貧困に苦しみながら、家庭では夫の暴力に怯えていた過去や、アイヌ文化の伝承活動を始めて先住民族としての誇りを回復した経験などを打ち明け合った。札幌アイヌ協会の田原良子副会長は、多くのメノコが国際会議にも参加できるようにしたい、と述べた。本日最後の記事は、12月24日付北海道新聞読者の声欄より。釧路市の山本英子さん71歳の声です。北方領土は誰の土地か。先日テレビ番組で北方領土に住んでいるロシア人少女が、日本は間違っている、この島はロシアの領土なのに、と言っているのを見て、島の歴史について何も知らないんだなぁと驚きました。また、ある老婦人は、島には子供たちも孫たちも住んでいるのに、島を追われたらどこへ行けばいいのか、と話していました。確かに島で生まれた人にとっては、島が故郷であり、島を追われるのは耐えられないことでしょう。それは、ロシア人も元島民も同じだと思います。アイヌ神謡集をまとめた知里幸恵の文章に、その昔、この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました、とあります。先住民であるアイヌ民族は、住みよい土地を追われたり、集団移住させられたり、苦難の歴史を歩んできました。しかし、今回の日露首脳会談のプレス向け声明などでも、アイヌ民族については一言も触れられませんでした。北方領土は誰の土地なのでしょう。先住していたアイヌ民族からは、あのロシア人少女も元島民の方々も同じ立場のように思えます。アイヌ語由来の島名だけが虚しく胸に響きます。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。今、山本英子さんのですね、読者の声欄で主張されていました、北方領土、いわゆる北方領土ですね。国後、エトロフ、歯舞、色丹等についての領有権はやっぱりアイヌ民族にあるのではないかと私も思っています。この投稿はですね、実はアイヌ民族の方なんですよ。山本英子さんという方は。ですから、アイヌ民族自ら読者の声という形で意見を発表しているのは素晴らしいことだなと思っております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。それでは出演者自己紹介でお願いします。
はい、私二部隊在住の茅野史郎です。先ほどもオープニングで出演しました。はい、
ぬきびつから来た木村文夫です。
新日高町静内よりやってまいりました仙石です。よろしくお願いします。
今回司会させていただきます二豚小学校の阿部と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のテーマは成人式についてっていうふうなことなんですけれども、私自身ちょっと成人式出てないもんですから、あんまり、思い出っていうのはないんですけれども、ふみやさんどうですか成人式。
俺も出てなく
て、あれ
もう48年もなるんでね。いやー、すごい。時の経つのが早いもんだなって今、そう思ってますよ。
はい。はい、みんなね、ダブル成人とかトリプル成人を超えてる参加者なんでね。シロさんどうですか？
私も38年前が成人式の時だったんですけども、私も事情により、参加してないんです
よ。このネタでよかった。
大丈夫、大丈夫。
まあ、しょうがないんじゃないです
か。まあ、しかし、その成人式に出られなかった理由っていうのは、ちょうど私、大学2年生だったのかな。うん、20歳になるね。19から20歳ですから。そうすると、ちょうど1月の15日昔、成人式だったんで、その1週間前に学校が始まるんですよ。うん、で1週間学校行って、その15日の、境に2週間ぐらい試験があるんですよね。
はいはい、
その試験のために、まあ、やむなくというか、そこに行ったり来たりする時間もなかったので、欠席ということで、住所は平取町にそのまま残したまま、東京に行ってましたんで、
はい、
ちゃんと出席の、なんちゅうんですか、案内は来てたんですけども、まあ、そういうことで別に、なんちゅうんでしょうね、成人式に出られなくて、恨みがあるとかなんとかそういうのは全くないですね。いや、せっかくだったのに出れなくて申し訳ないなという、はいはい、そういう気持ちの方がなんか大きかったですね。
そうですよね。うん、一生に一回だけのチャンスなんでね。
う
ん、
まあそうですね。
うんうん、一番、直近に行われたのは戦国さんでないかなと思うんですけど、どうですか？
7、8年前ぐらいの。
ああ、だいぶさば読んでるような。
1年長いです
ね。長いですね。そうですね、私も大学時代なんですけど、大学 の、 部活で15日の日に必ず成人式コンパっていうのがあって、まあ、それも楽しみだったので、家を離れて、まあ、実家岩手なんですけど、仙台の方で成人式に参加したんですよね。はい、張り切って祖父母がですね、着物を作ってくれたりなんかして、
まあ、振り袖を着て、
そうですね、で将来教員にもなるんだから着物一つ作っておけば、なんか卒業式の時とかにも着れるよとか言って作ってくれたので、まあ、張り切って参加したんですけど、まあ、正直大学の知り合いしか友達がいない中で、
はいはい、
仙台の成人式に参加しても楽しくなかったっていう、ちょっと残念な思い出がありますね。やっぱ高校まで過ごしたところっていうか、まあ、幼い頃を過ごしたところで参加して、こう、久しぶりに友達と会うっていうのが、成人式の楽しいところなのかなと、終わってから感じたところで。
多分そうですよね。
で、二度とはないっていう。
で、その着物っていうのは、それで通しましたか？その成人式で着た着物は。
その後結婚式が1回と、あと卒業式の時に来て、自分の大学の卒業式で1回来て、就職してからは残念なことに来てない
ので、せっかく作ってもらったんですね。
そうですよね。うん、
いや、自分も参加してないっていうのは、地元、旭川なんですけども、旭川にいたんですけど、自分、大学の受験2回失敗しまして、それで1月15日って言ったら共通一次 の、 直前な感じなんですよ。そんな時期に浪人生が成人式に参加してるっていう風なのはちょっとね、自分ではいや申し訳ないなとは思ってはいたんですけれども、参加しなかったんですけれども、今自分たち自分ら転勤族なんで、娘2人も成人迎えて過ぎてるんですけれども、娘たちのふるさとがどこなのかっていう風なところが、で娘たちが大学いた頃に成人式に出てるんですけど、 あの住民票を移してないもんですから、自分の、あのいるところって転勤した場所に来るんですよね。
ああなるほど
ね。例えばあの上の娘だったら静内に来たんですけれども、うんまあ、静内で小学校時代は過ごしてたけど、
うん、
それそこまで思い入れないなっていうふうなことでいろいろな選択肢、まあ、娘札幌に住んでるんで札幌のに出るっていうのもあったんですけど、あの高校時代旭川で過ごしたんで、娘2人とも旭川で過ごしたんで、やっぱり高校時代の友達と会うっていう風な、そんな風なので旭川で、まあ、自由なんですよね、あれどこで出てもいいみたいなんですよ、
うんうんうん、
あの記念品がもらえるのかもらえないのかみたいな、そんな風な話あるんですけど、あの子供たち旭川で出て、まあ満足したのかなっていうふうには思うんですけど。
正解ですね、きっとね。
そう、多分そうですね。うん。色、どこで、どこに出てもいいんですよね。
うん、うん。
自分の一番思い入れのあるところで。
知り合いがいっぱいいるところです
ね。うん。あとなんか、成人迎えた後になんか変わったなみたいなのってありますかね。白さんどうですか。
一応成人式というか成人を迎えれば酒タバコ自由ということはあったけど、実際、まあ、これだけ言ったら怒られるけどまあ大学に入ったら結構ね18歳19歳でもお酒飲んでる人いるんですよ ね、
そうですね、
まあ、私がと言わないですよ、うん、だから割と今はそうでもないでしょうけど、昔はおおらかというか応用というか、はい、それほど厳しくないというかね、
うん、
でも今はもう20歳未満でね飲酒してもし死んだりね、その事故が、ね、事故にあったりとかそういうことで学校はすごい厳しくなってますよね。
うんうんうん、
もうあの20歳未満の人に、
うん、
あの運動クラブとか、
はいはい、
その他の同好会などでお酒飲ましていかんと。
そうですね。ね、うん、
まああとタバコについてはね、あの私は22歳を境にタバコをやめたんです。
うん、
だからあのもう全く未練もないしね。
あ
まあ一応。あとなんだ、パチンコも18歳以上になったら入れるということだけど、ね、パチンコもやらないし、タバコも吸わないし。まあだから、一応あとスナックにも18歳以上入れる。それぐらいですかね。でも本当はね、お酒飲んじゃいけないけど、18歳未満入店お断りって書いてるけど、18歳過ぎてはいいんですよね。
ね、
お酒飲むかどうか別としてもね。まあそのぐらいでしょうね、変わったのは。
公共の電波に乗せてね、うん、あの酒タバコの話、ね、
10
代からっていうのもどうかなって。
そうそう、あのこの間ありましたよね、どっかの市長がね、うん、自分は10代の頃悪だったみたいな、
はいはい
はい、それがすごい物議を醸しましたけど、
うんうん、
私がやったという意味じゃないですかね。そういうケースもあったということですので、そこだけは、
はい、
あの確認して発言させていただきます
。文雄さん、二十歳を境に何か変わったみたいなのってありますかね。
二十歳を境に、俺には境がなかったような気がするんですけども、16で、中学卒業して、就職して、
はいはい、
もうその頃からタバコ、
あんまり掘り下げられない。
もう無免許運転、
匿名ですね。
そんなことが今この年になってすごく、
うん、
今この場で思い出してきましたね。
うん、
40年経って還暦を迎えて、
うん、
もう近く70になって、
はい、
なるの
は、
あんなこともあったな、こんなこともあったなって今思い出して
たんです。明日が成人の日なんですよね。
あ、そうですよね。
昔は15日、
そうそう、
その辺が
なんかね
気分が違う、あれですよね、
その年によって第二日曜日ずれるでしょ、
で
第二日曜の次の日って決まってるんだよね。
あ、はいはい、
だから固定されてないんですよ、
うんうんうん、
だから毎年1月15日成人の日って決まってればね、それの方が割と目標を定めやすいけどね、
うんうん
うん、ただこの平取町なんかはその成人の日の前の日、
うんうん、
まあ今年で言えば今日だそうですね。多分遠くから来た人がね移動するのを考えてそういうふうにしてるんでしょうけど
ね、うんうん、まあ休み多分ね、あの 二十歳を境に飲めるわけだから、それまで飲んでたとしても、大っぴらに飲めるっていうのはそこからだから、やっぱりね。
俺は二十歳過ぎまでは酒は飲んだことは
ない。ああ、はい、そうですか。
あまり飲んだ。二十歳過ぎてから一品にやりだした。まあ、酒も相当というか。
一応そういう酒はあったんですね。
ね、そうだね。まあ意識して二十歳過ぎてから飲んだっていうわけじゃないんです。二十歳過ぎてからこう付き合いが変わってきたから、ね、恋人との付き合いだとか、ね、それでやっぱり酒も飲むようになってきたんじゃないですかね。
なるほど、
はい、あとあれですよね、二十歳になったら選挙権、
ね、そうですね、
もらうから、今もう18になったんですけど、
今はもう18歳からですもんね。
その辺で多分自分も大人の仲間入りみたいなのはあったのかなっていうふうには思うんですけど、あんまり今考えるとそれが栄えだったのかどうなのかっていうのはあんまりあれですよね。
そうですね、
うん、俺は選挙でも全然意識がなかったね、その選挙権っていうの
は、はいはい、
いくつの時選挙に行ったのかな、25過ぎてからかな、初めて選挙に行ったのはね。まあ親父たちの影響もあって、
はい、
それで仕方なし行ったのかな、
うんうん、
だから今の若い者たちが選挙を離れしてるとこ見てね、
うん、
どの子も言えないなと思いながら、
うん、
自分で気づく年まで待たなきゃなんないのかなと思うので、
う
ん、
そうですよね、はい、だから今18っていう風なのに下のがね、うん、本当に若い時から政治のことを考えてっていう風な、そういうふうなことになってるのかどうなのかっていうのは難しいところですよね。
ね、
うん、
まあ、私なんかは思うに、18歳から選挙権を与えられたら、その成人中のもしかしたら18歳でもいいんじゃないかっていう、
はいはい、
そういう議論もありますよね。
そうですね、今ありますよね。
だから選挙権は与えられてるけど、成人が20歳っていうのもね、いかがなものかなと私は思ってます。
ね、その辺いろんなところをきちんと整理していかないと、
うんうん、
まあ、日本の世の中も変わっていかないのかなというふうな気がしますよね。そういう話をそうかって聞いて、なんかないですか。
いや、なんかね、また戻すようですけど、飲酒の話とか、
うん、
まあ、昔は本当に応用だったので、
うん、
ね、高校卒業して大学入ったらとかっていうのもあったんですけど、うん、そういうのを考えるとやっぱ18歳から大人って認めていいのかなって、うん、選挙権も動いたことだしって思ったりするんですけど、うん、でも精神年齢は昔よりきっと幼くなってんじゃないのかなって思ったりする時もありますよね。結婚年齢が後ろに下がったりとか、
寿命も伸びてる
ね。伸びて、そうですよね。昔ね、40、50で人生50年って言った時代の成人の年齢と、ね、今のこの18、20歳の成人と、きっと全然違うんだろうな。
違う。
うん、
精神年齢は本当に今子供だ、
うんうん、
俺たち17、18って言ったらすごい野生的でさ、
そう
そうだ、ね、うん、今とちょっと違うかなって、
うんうん、
やっぱりそこら辺がね、人生80年の時代と、
うん、
人生5、60年の時代と20歳っていうの違いますよね、多分ね、うんうん、はい、ということで、大体時間になりましたので、軽くちょっと法律違反みたいな話もありましたけれども、ワイワイガヤガの、ガヤガのコーナー、成人式の話でした。終わります。
かやのしげる二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長のかやのしげるが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、かやのしげるが外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、かやのしげるの足跡をたどることができます。 館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。カムイユカラのコーナーです。今日のユカラは、ニンニンケッポ北府ヌムケホタルの婿選び、発表者は山内雅子さん。12月4日に千歳市で行われた板関楼アイヌ語弁論大会の交渉文芸部門で発表されたものの録音をお聞きいただきます。どうぞお聞きください。ニンニンケッポ北府ヌムケホタルの婿選びです。今日ご紹介したカムイユカラ、ニンニンケッポ北府ヌムケホタルの婿選びは、1998年に出版された茅野茂のアイヌ神話修正第3巻に収録されているもので、1969年2月に鍋沢ねぷきさんが語ったものを、語り部育成授業で山内雅子さんが勉強して板関楼で発表したものです。ふかなかなが避けへ繰り返し言葉となっていて、お耳に心地よく響いたかと思います。それでは神話修正より 茅野茂さんの解説を読んでみます。私は蛍、お婿さんを探しに海の上を飛んで海の隅々まで照らしていると、シャシの人、ヒラメ、黄金の目の人、サメ、アゴヒゲの人、タラに出会うけれど納得がいかない。しばらく行くと、今度は体が大きく力の強いカジキマグロに出会い、この若者ならば私にお似合いだと思って夫に選んだ。私の夫はカジキマグロ、強い魚が私の婿だと一匹のホタルが語ったというお話。この話は山に住むアイヌの子供たちが魚の特徴を覚えるのにとてもよくできている。小さなホタルの婿が大きなカジキマグロだという飛躍の面白さはいかにもカムイユカラらしい。はい、本日お届けしたカムイユカラは、ニンニンケッポ、ホクフヌムケ、ホタルの婿選びでした。以上でカムイユカラのコーナーを終わります。
2017年、今年も俺は怒っています。FM サウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。国の思惑を先回りして行動するどこかの大学の者に、国もアイヌ協会も翻弄されているのでは。どこかに向かってちぎれんばかりに尻尾を振り、魂を売り渡すアイヌたちよ、先人たちの叫びが聞こえないのか。いい加減に目を覚ましてくれ。12月23日の北海道新聞にこんな記事が載っていました。アイヌ遺骨 DNA 鑑定という馬鹿げた話である。やっと化けの皮を脱ぎ始めてきた。これが本音だろう。一体として特定できない遺骨が見つかった場合、新たに DNA 鑑定の対象になると。一体として特定できない遺骨、これが癖物である。今後特定できない遺骨として隠れ蓑ができ、堂々と研究ができるであろう。これまでアイヌの歴史の中で何度ワロジエの働く日本人に煮え湯を飲まされてきたか。平安時代のアテ類を騙した坂の上田村丸に始まり、松前藩の横暴、目なし国後の戦いを仕掛ける松前藩の陰謀、釈社員の毒殺、全土20カ所以上にも及ぶ強制移住、特にニーカップ、アネサルの地を追われ、朝日、旧上抜け別へ追いやられた先人たち、不本意ながらも上抜け別の墓地でようやく安らかな眠りについた遺骨も、北大の違法な盗掘によって収奪され、以来数十年間北大施設で研究材料扱い、今度は北大施設から白老に強制移住させられようとしている。なんとも残酷で屈辱的な話ではないか。そしてこの遺骨問題もこれらに匹敵するであろう。このような横暴は日本人の誰かの力によるものなのか、それともアイヌ、北海道アイヌ協会の弱虫がこういう事態を招くのか。最近のこういった状況は、今後のアイヌ政策に大きな影響を及ぼすであろう。現に省庁空間には予算が
増額されたが、アイヌ子弟たちには一番大事な奨学資金等が毎年のように減額されていく。将来の子供たちはどうなる？これではいつまで経っても差別偏見はなくならないだろう。これも国が描いていることなのか。2020年のオリンピックで日本政府は先住民族、アイヌを大事にしているという見せかけのために、対外向けパフォーマンスとして1000人規模でアイヌを開会式で踊らせるという。江戸時代末期、ロシアの南下、蝦夷地、現北海道への接近を恐れた江戸幕府は、アイヌ男性にちょんまげを言わせ、日本人化したとして、ロシア外交官を騙したと聞く。この時と似ているような気がするが、俺の思い過ごしか。ちょっと前、ロシアのプーチン大統領が来日し、北方領土が帰ってくるかもしれない、との話があった。それにしても、ロシア人、日本人のやろうとすることは、道理の逆さまである。侵略した側、略奪した側が条件をつける。北方領土で言えば、わずかな望みを持っていた先住民、アイヌ、元島民たちのショックは計り知れないものがある。日本人が略奪したアイヌ遺骨も同じである。何度でも言う、盗んだものは元へ返す。子供でもわかる当たり前のことだ。人である人として DNA 鑑定は、鑑定研究は絶対にやっちゃいけない。やらしちゃいけないのだ。アイヌ民族よ、怒れ。そして立ち上がれ。アイヌも人間、人権、尊厳を守ろうではないか。続いて、私のエッセイを、海沢博子さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
カムイタチシリーズ16回目。ホロケウカムイ。まず、文中に出てきますアイヌ語を紹介いたします。キムンカムイ、ヒグマ。ホロケウカムイ、エゾオオカミ。シロンヌップ、キツネ。ノンノ、花。ヌプリ、森。エルム、ノネズミ。ユク、エゾシカ。カムイタチ。とありますのはすべての生き物のことです。かつては、北海道には3000頭ほど分布していたホロケウカムイは、なぜ絶滅したのか。一つには生態系があったようだ。キムンカムイは雑食性で、冬眠という特異体質を持っていたが、ホロケウは肉食。この違いも絶滅の大きな要因の一つだったのだろう。ホロケウの生態は群れを形成し、主にユクを獲物としていたほか、海岸に打ち上げられたクジラやニシンも食べていたようだ。古来からアイヌの人々とは共存しており、狩りする神、ホロケウ神、吠える神、ウォッセ神、鹿を取る神、行く小雪神と呼ばれ、崇められていた。イオマンテの対象とされることもあったようだが、しかし、1878年の大雪により、ホロケウの獲物、ユクが激減した。明治に入り、北海道開拓が始まり、御料牧場開場のため、多くの野生馬が集められた。獲物が少なくなり、生きるため、当然のごとく、狙うは牧場の馬だったであろう。ホロケウによる被害がひどかったため、エドウィン・ダンの提案により、1879年の夏から秋にかけて、猛毒、ストリキニーネを用い、餌に毒を混ぜ、駆除が実施された。 これにより2000から3000頭いたとされるホロケウがほぼ全滅したのだろう。後になって言い訳がましく狂犬病とかジステンバーが流行したと言っているが、科学的根拠もないようだ。どっちにしても日本人が持ち込んだのだろう。人間の手によって生態系を壊したツケが今回ってきているのだ。それぞれのカムイたちはそれぞれの役目を持っていたはずだが、すっかり自然のバランスを崩してしまった。それが今異常に増えているユクだ。鹿による食害が年間数十億と聞く。その対策に苦慮しているようだが、今ホルケウカミが現存していたらどうだったろうか。今の俺の仕事場は、針葉樹の植林が多く、エルム駆除のため、空からヘリコプターによる薬剤の空中散布が行われる。その薬で死んだエルムをチロンヌップが食べ、その弊害としていろいろな病気が蔓延して、チロンヌップが減ってきているというある新聞記事が目についた。そして最近山で仕事をしていて気がついたことがある。それはキキリ、昆虫が少ないことだ。これも薬剤散布の影響だろう。これでは膨大なヌプリのノンノへの受粉ができないまま無理からぬこと。これも虫たちの大事な役目なのに。一番の影響を受けているのがここ数年不作のどんぐりか。キムンカムイにとって冬眠前に食するであろう栄養価の多い必需食なのだが、キムンカムイたちは十分に栄養が取れない年は子供を受胎しないと聞く。こんなことが数年続いたらホロケウカムイと同じ運命をたどるのではと心配だ。先住のカムイたちが住めない環境は人間も同じだろう。手遅れかもしれないが、みんなで考える時期が来たのでは。限りのない欲望、贅沢三昧によるオゾン層破壊、大気の汚染。これにより地球温暖化が進み、8月の異常気象のため、複数の台風が発生したとある学者が言っていたが、なんとも恐ろしい。4月初めだったか、世界一貧しいと言われている元ウルグアイの大統領ホセ・ムヒカ氏が初来日して日本人がドキッとするような苦言を呈してくれた。ペペ・ムヒカ氏は、私は貧乏ではない。質素なだけです。このペペの強烈なスピーチに、俺は衝撃を受けました。皆さんはどうでしょう。今、俺たちは、まばたで首を絞められているようなもの。これも、俺たちが蒔いた種。みんなで、刈り取ろうではないか。以上でしたが、ここでもう一度、文中に出てきました、アイヌ語を紹介いたします。キムンカムイ、ヒグマ。ホロケウカムイ、エゾオオカミ、チロンヌップ、キツネ、ノンノ、花、ヌプリ、森、エルム、ノネズミ、ユク、エゾシカ、カムイたち、すべての生き物たち。以上でした。
はい、こんにちは。二二谷小学校だよりのコーナーです。二二谷小学校、阿部です、今年もよろしくお願いします。年が変わりました。年が変わるときって、一番の、一年の中の、節目っていうふうな、そんなふうなことなんですけれども、節目に、子供たちにもよく話するんですけど、節目節目に、リセットして次に向かえっていうふうな、前向きに次に向かうっていうことが、成長だし、幸せな人生を送るっていうふうな、そんなふうなことだと自分は信じてます。で、今回、年前に、2学期の終業式に子供たちに行ったのは、いろんなことあるだろうと。今年1年、いろんな反省あるだろうし、いろんな悩みもあっただろうし、いろんな苦しいこともあっただろうと。それを、一回リセットして、大晦日の日に、リセットして、そういうことをすべて、そこで洗い流して、ありがとう。この一年、生かしてもらったことだけにありがとうというふうな、そんなふうなことで、床に着こうと、布団の中入ろうっていうふうに話をしました。そうやって一年の終わりをありがとうで締めくくるっていうふうなことで、次の、元旦の日の朝の目覚めが、とっても気持ちよく目覚められるんじゃないかなっていうふうに自分は思っています。で、起きたときは、元旦の日の朝は、目覚めたときに身の回りのあるいろんなものに、今年もよろしく、今年もよろしく、頑張るからっていうふうな、そんなふうなつもりで朝起きれれば、一年一年、こう、前向きに成長して幸せな一年がつながっていくんじゃないかなっていうふうに、自分を思って子供たちにそんな話をしました。除夜の鐘、大晦日になりますよね。年が変わるときに。108つって煩悩の数、悩みの数なんですけど、108つもあるんだったら、これは悩み絶えないなっていうふうな、そんなふうなことを思うんですけども、108っていう数字はいろんな説があるみたいですけども、宿泊っていうふうな、そんなふうなことをよく言いますよね。宿、これ、掛け算ですけど、宿36。それと、ハック72。これ足すと108になるんですよ。そういうふうな、その宿ハックを全部鳴らして、そこで、洗い流してリセットするっていうのが除夜の鐘だっていうふうな、そんなふうな話ありますけども、そういうふうな、一年一年を積み重ねていければいいなっていうふうに思ってます。2017年、どんな年になるのかなって、テレビなんかでいろんな識者の方たちが、喋ってますけど、あんまりいい話しませんよね。2016年もいい時代だったの、いい年だったのかどうなのかっていうふうなのもありますけど、2017年の幕開け、アメリカ、オバマさんからトランプさんになりましたよね。あんまりいい話じゃないですよね。最近はトヨタバッシングが始めましたよね。そんなところで。あと、去年の話で言えば、イギリスが EU を離脱するとか、フランスなんかでも、極右政党が、ドイツなんかでもそうですかね。イタリアなんかもそうかな。そんなんで、なんか、ナショナリズムが復活っていうふうな、そんなふうな話がよく、テレビなんかで言われてて、ナショナリズムの行き着く先って決まってますよね。そういうのを、なんか、それに流されないように、自分たち頑張っていかなきゃなんないんだろうなって、子供たちもそういうのに、流されないような、そういう子供たちにしていかなきゃなんないんだろうなっていうのが、自分たちの責任なのかなっていうふうに思って、今年一年、頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。流されたら、知らず知らずのうちに、なんか、世の中が変なことになってるっていうふうな、 そんなふうなことにならないためにも、子どもたちには自分の耳で聞いて、自分の目で見たものをきちんと冷静に判断できるっていう、そういうふうな、力っていうふうなのをつけさせていきたいなっていうふうに思ってます。さっき木村文夫さんの話の中で、貧乏だけれども、心だけは貧しくなったらダメだなっていうふうな、そんなふうな話ありましたけれども、心の貧しさを失わないために、いろんなことを学びながら豊かな心を持った、そういうふうな子供たちをこれからも作っていきたいな、今年も頑張っていきたいなっていうふうに思います。どうもありがとうございました。
第189回目の最後のコーナーです。それではですね、今日はかなり考えさせられるテーマで、いろいろな視点で話があったと思いますけれども、感想を聞いてみたいと思います。まあ、意見を発信している当事者である文夫さん、まず今日の放送に関してですね、感想をお願いします。
まあ、俺の中身じゃなくて、ひろこさんのエッセイを朗読してくれたのが、ところどころこう色っぽさを出して、ああ、よかったなって、感激していました。はい。
はい。それではですね、仙石さんどうでしょう。
はい。リセットということで、ね、気分一新して、こう、恥もかき捨てじゃないですけど、去年のことはまあ忘れて、気分よくスタートできればいいなっていう、この新年ですけど、その割にラジオの内容は重いものが重かったかなと思ったりもしつつ、
まあ、テーマが重かった部分もありますが、はい、本当のことを伝えているのが我々このラジオの使命のような気もしますね。他の人はこう建前上言わないと、しかし我々は本音で本当のことを語るという、そういうような感じを受けてますが、それでは校長先生お願いします。
はい、ちょっとね、重たい話にもなってしまったかなと思うんですけども、年明けとっても天気穏やかだったので、
そうですね、
こういう穏やかな、なんていうか幕開けを、これからにつなげていければなっていうふうに、心も穏やかに、何がどうあってもできるだけ動じないように、そういうふうにいければいいなっていうふうに思ってます。
はい。はい。天気の話もございました。確かにこの二風谷地方、平取町二風谷っていうのは雪少ないんですけども、昨年末ですよね、23、24でしたっけ、千歳空港では3日間ぐらい飛行機が飛ばず、6000人ぐらい止まったそうですね、最終日は。過去最高だって言ってましたよね。そういう、まあ、二部隊にとっては、よそごとのような、札幌市も大変なことをね、起こってました、
ね。大変ですよね。まあ、12月も確か放送の時
に。そうです。
それの、ちょっと前に、すごい降ったんですよね。
そうです、そうです、そうです。
それと、クリスマス前後の時に降ったやつで、札幌は今大変なことになってますよね。
そうですよね。なんかもう除雪が追いつかないんでしょ、3車線が2車線になり、2車線が1車線になり。もう大変みたいですね。
自分も、娘たちのところに行くときに、脇道に入ったらもうすれ違えないですよね、車がね。
なるほど。でもなんで札幌ってあんなにたくさん雪降るのにその除雪が追いつかなかったんですかね。多かったってことですか。
そうですね。12月にあれだけ降ったっていうのは、多分異常、さっきも異常気象の話あったけど、
なるほど。
あるんでしょうね。
じゃあ除雪の体制も万全じゃなかったということでしょうかね。
ですね。
だって一晩で60センチとか。
60、そうです、ね、そうです。
すごい雪でした
。ねえ、あの路面電車も除雪できなくて、うん、確か1日ぐらいストップしてましたからね、うん、あれね。
今、仙石さん、うん、新肥だから静内、静内全然ないんですよね。
あ、なるほど。うん、あ、海岸線ですね。
分けてほしいですよね。
ちょっと、ちょっとだけでいいですよね。
そう。ね、痛みを分かち合うですね。
うん、まあ、前回の放送で安倍校長が言ってたのは、うん、私は雪が好きなんだと、うん。雪がたくさん降った方がなんか気持ちが落ち着くんだっていうふうに言ってましたけど、うん、じゃあ、このビラトリ町2部隊だと、あまり落ち着かないですね。雪2、3センチ、4、5センチ。
まあ、2、3センチでも、うん、あの周りが白かったらいいんですよ。
ああ、うん、なるほどね。あの
沈むのに真っ黒ですもんね。周り。
うん、全然ないところですね。
雪降って喜ぶのは、セポ。下
着だよ。下着ね。
はいはいはい。
感じき入ったような足で、ね、そう喜んで走ったら。
なるほどね。まあ、雪降って喜ぶのは子供と犬と言われてますけどね。犬は喜ぶ。
子供と犬と言われ
て確かに犬なんか喜んでね、雪の上も走って歩きますけどね。まあ子供も今どうなんでしょう、雪降ったら喜んで外出るかな、どうだろう、
喜びますね、
やっぱり喜ぶ
ね、
うん、
雪遊びできる、
うん、グランドに出てきますよね、
ね、
うん、
あ、
うん、
よかった、
やっぱりそういう気持ちをね、うん、昔も今もよくなんか言われてるけど、子供変わったみたいなこと言われてるけど、うんうん、全然変わって、本質変わってないんだと思ってるんですよ。
なんかゲームばっかりやってるのかなって、そうでもないんだよね。
そうでもないですね。
なるほど。
二部谷の子なんか特に、
活発。
うん。こう、地域に出ているのが多いんじゃないかなっていう。
はい。それでは、FM ピパウシからのお知らせを、千石さんからお願いします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より、76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により、神戸市長田区の FM ワイワイでは、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオで聞くことができます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第189回目の放送もお別れとなります。次回は2月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。